4、代表質問4ページ。誤解派の代表が行った質問の中からいくつかを取り上げて用紙を掲載。すべての代表質問は市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。その1、自由民主党岡山市議団。未来へ向けた予算編成。問い。大森市政2期目となる平成30年度予算の重点施策と予算編成の基本方針は？答え。待機児童対策は31年度の解消に向けて引き続き強力に推進する。また、中山間周辺地域の振興、町の賑わいと魅力づくり、子育て、教育にも重点を置くほか、健康福祉や公共交通の充実、防災、環境、女性活躍などの諸課題にしっかりと取り組んでいきたい。予算編成では、4年から5年の中期的な見通しを立てつつ、10年、20年先の未来も予測し、過度な負担を将来世代に先送りせず、市民福祉の向上と活力ある都市づくりを進めていきたい。30年度から耐震化に着手。問い。市役所本庁舎は市民の安全を守るための拠点となる司令塔であり、危険な状況では市民の不安も募る。早急に建て替えに踏み切るべきではないか。答え。岡山市の所有する施設の耐震化は学校園を優先的に行ってきたが、平成29年度に完了するめどが立った。また、本庁舎の耐震化には多額の事業費を要するが、行財政改革が功を奏し、財政的にも対応できるのではないかと考え、進めるのは今だと判断した。なお、25年度の調査で、耐震改修に比べ、中層での建て替えがライフサイクルコストの比較から望ましいとの報告を受けており、時点修正しながら30年度から耐震化に着手したい。用語解説。ライフサイクルコスト。製品や構造物を取得使用するために必要な費用の総額。企画設計から維持管理廃棄に至る過程で必要な経費の合計額。用語解説終わり。子どもの貧困対策の連携を強化。問い。子どもの貧困対策推進本部を立ち上げ、関係機関が連携して支援することを決定したが、さらなる対策が必要では。答え。平成29年度から離婚後の養育費の確保と面会や交流の推進を目的に、養育費面会交流相談事業を立ち上げたほか、面会交流などに関する無料相談会を実施するとともに、啓発パンフレットを作成している。また、各福祉事務所内にある地域子ども相談センターの子ども相談主事を3人に増員し、すべての一律小中学校に月1回勤務することで、困難を抱える子どもの早期発見と関係機関へのつなぎができつつある。今後とも体制強化を引き続き検討し、またコーディネート機能の充実を図っていきたい。放課後児童クラブの受け皿確保。問い、在籍児童数が増加しているが、質の改善と量の確保を今後どのように図っていくのか。答え、質の改善については、放課後児童支援員などの資質や意欲の向上につながり、若年層の職業の選択肢の一つとなるよう、さらなる処遇改善を進めるとともに、解消日時の延長や障害児の受け入れ体制の充実を図っていく。寮の確保は、平成31年度末までに利用を希望するすべての児童を受け入れるため、引き続き計画的な整備に努めていく。あらゆる手段で保育の受け皿を拡大。問い、待機児童の解消に向けた取り組みと現在の状況は？また、平成30年4月の見込みは？答え、29年10月の待機児童数は652人で、4月の849人から197人減少した。30年4月に向けて1500人分の受け皿の拡大を目指し、現在975人分の確保のめどが立っている。引き続き一人でも多く受け入れることができるよう、保育士確保の取り組みも含め、あらゆる手段を講じていく。魅力の発信で移住定住を推進。問い、平29年に岡山暮らし移住の窓口を開設したが、移住定住施策の目標と今後の取り組みは？用語解説。 岡山暮らし移住の窓口。岡山連携中枢都市圏の取り組みの一つとして、岡山市津山市など8市5町の合同相談窓口を平成29年10月に東京都千代田区に開設し、移住コンシェルジュが相談対応を行っている。用語解説終わり。答え、岡山市では32年の転入超過者数1000人を目標値としている。移住相談会での様々な意見やアンケート結果を関係部署に情報提供するとともに、各部署の移住定住促進につながる施策を、ポータルサイト岡山生活やフリーペーパー、Facebook などで積極的に発信し、岡山市の魅力を PR していく。また、岡山県主催の東京、大阪、名古屋での移住相談会に参加するとともに、東京圏の移住希望者へは、岡山暮らし移住の窓口と県の窓口が連携して情報発信を行いたい。水の安定供給と強靭性を確保。問い、社会インフラが老朽化する中で水道施設もまとまった更新時期を迎えると言われている。災害対策など水の安定供給に向けた施設整備の方針は？答え、施設の統廃合や管の後継や施設規模の小型化などで投資の合理化を図った上、アセットマネジメント手法を活用して効率的効果的に施設整備を進める。用語解説、アセットマネジメント手法。所有している資産を適切に評価した上で、施設の更新と修繕による長寿命化を比較し、最小の費用で安全かつ適正な機能を維持するとともに、重要度優先度を踏まえた更新投資の平準化が可能となる手法。用語解説終わり。美濃浄水場の更新や大口径管路の敷設、老朽管の更新とともに、医療施設、災害時に拠点となる施設への管路の耐震化も進めていく。増加するインバウンド。問い、岡山型ヘルスツーリズム拠点化事業の一環で、マレーシアとインドネシアからの観光客誘致に成功したと聞いているが、その内容と他の成功事例は？答え、平成29年11月にマレーシアからの教育旅行で32人を受け入れ、岡山学芸館高校と学校交流が実現した。これまでマレーシアの行政機関やインドネシアの教育関係者など4県109人を受け入れており、28年の両国からの岡山連携中枢都市圏の関係市町、岡山市真庭市吉備中央町の宿泊者は1772人で、目標の約 1.7 倍となっている。また、台湾と香港を対象に行った宿泊促進キャンペーンなどの取り組みも功を奏し、期間中の市内宿泊者数はそれぞれ対前年比約 1.4 倍と約 1.5 倍に増加している。制度の運用で企業用地を確保。問い、岡山市が主体となった先を見据えた新たな産業団地の整備が求められているのではないか。答え、現在、県と共同で空港南産業団地の整備に取り組んでいる。岡山市市街化調整区域の地区計画運用指針により、インターチェンジ周辺などや広域幹線道路に沿った区域で、農信法、農地法などの法令に適合した場合は、土地所有者などの発意で企業用地の整備が可能となっており、良好な用地を確保していきたい。池田動物園の未来を考える会に岡山市も参画。問い、以前の定例市議会で岡山市も株主の一員として議論を重ね適切に対応すると答弁があった。その後、株主会議や議論する場はあったのか？答え、平成29年10月の株式会社池田動物園の取締役会で、池田動物園の未来を考える会が29年中にも設立される方針が決定された。市も参画してもらいたいとの依頼があり、産業観光局長がメンバーとなる意向を伝えた。会が設立された場合、岡山市としての意見を述べることになる。エアコン設置に向け方針を。問い、学校へのエアコン設置を要望してきたが、前向きな姿勢が明らかになった。今後の方針は？答え、外部有識者の意見も聞きながら検討会議で議論が重ねられた。 平成30年度の予算編成にあたり、会議での議論や方向性を尊重しながら、市の方針を取りまとめたい。その2、公明党岡山市議団。住み慣れた地域で暮らしていける計画を。問い、地域の課題解決を担う人材の育成と仕組みづくりや、生活上の困難を抱える人へ、縦割りを超えた総合的な支援体制を構築するため、包括的な地域共生社会推進計画の策定が急務では。答え、誰もがその人らしく生活するための多様な選択ができる街を目指す地域共生社会推進計画の策定を、平成29年度中に予定している。この計画は、各分野で共通して取り組むべき方向性や施策を定め、保健・医療・福祉分野の個別計画の上位計画として位置づけており、この計画を踏まえ、各個別計画の策定や施策を推進していく。30年度から保険料率を改定。問い、平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が県へ移行するが、今後も国民健康保険料を上げない方向で検討するべきではないか。用語解説。国民健康保険財政運営の都道府県化。制度の構造的な問題解決のため、国の財政支援の拡充や、県が財政運営責任を担うようにするなど、制度の安定化を目的とする。保険料率の決定や保険事業などの事務は、これまで通り市町村が行う。用語解説終わり。答え、岡山市の国保財政は、医療費が増加する中、被保険者の減少で保険料収入は減少し、保険料率を据え置くと収支不足の拡大が見込まれる。今保険料率を変えなければ、今後料率改定をする際の上げ幅が拡大し、後の世代の負担が大きくなるため改定の必要がある。また、赤字補填目的ではない一般会計からの繰り入れはしっかりと確保し、医療費適正化を進めていく。西川アイプラザに公民館振興室を設置。問い、中央公民館の廃止にあたり、新たに公民館振興室を設置するが、担うべき役割や職員体制は？答え、当面は事業方針などを示して公民館を指導調整しながら全体の底上げを図り、平成30年度以降、公民館のあり方を考えていく中で、今後の役割を整理検討していきたい。また、今後充実強化していくバックアップ総合調整機能などを勘案の上、専門知識などを持つ職員の配置も含め検討している。手話言語等に関する条例制定。問い、手話言語条例は着実に全国に広がりつつあり、多くの自治体で制定されている。岡山市でも検討すべきでは。答え、平成28年4月の障害者差別解消法の施行に伴い、各区役所に手話通訳者を配置するなど対応してきたが、手話をはじめとするコミュニケーション手段の重要性を広く市民に周知するため、30年4月の手話言語等に関する条例の施行に向けて準備している。触れ合い収集を順次拡充。問い、ゴミ出しが困難な高齢者や障害者の自宅で収集する触れ合い収集をモデル地区を決めて実施しては。答え、岡山市では現在、介護保険の要介護3以上、及び視覚障害や肢体不自由障害2級以上の人のうち、単独の世帯などゴミ出しが困難で要望のあった約170世帯を対象に実施している。今後は平成30年度後半に要介護2以上、31年度には要介護1以上まで対象者を拡充し、サービスの拡大を図りたい。その3、岡山創生会。安心して子供を産み育てられる環境づくり。問い、岡山産前産後相談ステーションは、出産前から出産後まで一体的に支援する相談窓口で、子育て支援の重要な拠点だが、市内に1箇所しかない。身近な相談場所として各保健センターに設置すべきでは。答え、多くの妊婦やそのパートナーは、妊娠や出産、育児、自分たちの健康生活面での不安を抱えている。 妊娠届出時の機会を活用し、早期に課題などを把握し相談することが重要だ。ステーションでの相談件数が増加している中、すべての妊婦がより身近な環境で助産師などの専門職とつながることが効果的であり、保健センターへの設置を検討していく。プレ事業の展開や建設予定地との連携で文化芸術の振興を。問い、平成34年の新しい文化芸術施設の開館に向けて、遅くとも開館3年前から市民を巻き込む事業の実施が必要では。また、建設予定エリアの活性化に向けた連携についての考えは。答え、全国的に活躍している有識者に意見を聞きながら事業を検討している。文化団体や周辺地域と連携した事業の展開や、子どもや若者が来館する仕組み作り、作品を作る活動を市民に広げていくため、早い時期から段階的にプレ事業を展開することが重要と考える。立地エリアでは、空き店舗活用や商店街と町内会が連携した動きも出てきている。地元と連携した事業についても、具体的な手法や内容を検討していく。入学前支給の実施を目指す。問い、就学援助制度の新入学児童生徒学用品費の支給時期を早めるという議論があったが、今後の展望はどうなのか。答え、小中学校ともに入学前の支給に向けて時期や方法などを具体的に検討している。平成31年度新入学予定者を対象に30年度中の支給実施を目指す。防犯カメラの設置を支援。問い、平成28年度に設置支援事業は終了したが、設置を要望する団体が増えている。地域防犯力を強化するためにも事業を復活させる必要があるのでは。答え、複数の地域から安全安心のために防犯カメラを設置したいとの要望を聞いている。具体的な設置箇所と状況を調査する必要があるが、必要性が認められた場合は、ぜひ支援していきたいと考えている。